薩摩方沖ノ小島俊刊平成2年12月号掲載通算番号200
薩摩方沖ノ小島に我ありと親には告げよう八重の潮風薩摩方沖ノ小島ああここが機械ヶ島硫黄島です鹿児島港名山桟橋を出て4時間今硫黄島に着きましたああ私は流人です再び帰ってくることができるでしょうかああなどとふざけておりますけれども
皆様こんにちは根岸由紀子でございますお元気でいらっしゃいますか今私は鹿児島県鹿児島郡三島村硫黄島という島に上陸いたしました三島丸という村営の445トンの船で鹿児島港から4時間余りこの船は3日か4日に1度の間隔で運航されております霧島火山帯に連なる活火山の島周囲約 14km 面積 11.8 平方キロ全人口200人足らず太平洋と東シナ海の間に浮かぶ小さな島、硫黄島、またの名を機械ヶ島と呼ばれています。ちなみに機械島という島はもう一つ、ずっと南、奄美大島のすぐそばにありますが、それは喜ぶという字の機械島。こちらは鬼という字と世界の海で機械ヶ島と言われています。さらにもう一つ、ご年配の方なら硫黄島というと、太平洋戦争末期の激戦地となった島を思い起こされるかもしれませんが、それは小笠原諸島よりまだ遠い南方洋上にあります。今私がやってまいりましたこの島は、はるばると多くの波地をしのいでゆくところなり、と平家物語に語られ、もとよりこの島は機械が島と聞くなれば、根性よりの明度なり、と世阿弥が謡曲俊刊の中で歌ったその機械ヶ島です私はすっかり手ずれて破れかけた平家物語を一冊持って島の土を踏みしめました島の北東の部分はすり鉢を伏せたように海上からいきなり5、60度の急傾斜でそそり立つ海抜704メートルの硫黄ヶ岳赤茶色の山肌は一木一草もなく山ひだのあちこちから硫黄の噴煙が立ち上っています。島の半分、南西側はなだらかな丘陵で、椿やクスノキなど南方的常緑樹と、あとは全山びっしり竹に覆われています。現在は島内に村営発電所があり、電話も通じテレビさえ見ることができるのですが、今私は心のスクリーンに800年前の光景を映し出そうとしています。治承元年、1177年夏の頃、都から3人の貴族がここへ流されてきました。平家全盛、おごる清盛に不満を募らせた人々が、平家を倒す陰謀を企みますが、ことは露見、首謀者の大納言成親は備前に流され、そこで惨殺。会合の場所、獅子の谷の山荘の持ち主であった、発祥寺の俊刊僧図と、成親の長男成常、そして、兵宝岩安頼。愛愚して三人、薩摩方機械が島へぞ流されける。かの島へは都を入れて、多くの波地をしのぎて、はるばると行くところなり。おぼろげにては船も通わず、島の中には鉱山あり、とこしなえに火燃え、硫黄というもの満ち満てり、かかるがゆえに硫黄が島とも名付けたり、いかづち常になり上がりなり下がり、ふもとには雨しげし、一日変し人の命の耐えてあるべき用もなし。と、平家物語は描写しております。後白河法皇のお気に入りとして都で贅沢三昧に暮らしていた三人にとってまさに地獄にも等しい島の生活でありました望郷の思いに耐えかねて安頼は薩摩方沖ノ小島に我ありと 親には告げよ八重の潮風と歌を読み、木を削った外場に書きつけ、毎日毎日海に流しました。その祈りが通じてか、翌治承2年1178年7月、高倉天皇の皇后に上がっていた清盛の娘徳子の安産祈願の恩赦が行われ、この島の流人たちも召し返されることになります。去るほどに機械が島の流人どもを召し返さるべきこと定められて、入道小国許し文書いてくだされけり、お使いすでに都を立つ、長月20日頃にぞ機械が島には突きにける、入道小国の許し文取り抱いて立てまつる、これを開きてみたもうに、今度中宮御三の御祈りによって非常の赦行わる、しかる間機械が島の流人少々成常安より二人赦免とばかり書かれて、瞬間という文字はなし、奥より端へ読み、端より奥へ読みけれども、二人とばかり書かれて三人とは書かれず、三人のうち一人だけ残される。これは最初の流罪よりもっと残酷な運命でした。絶望のあまり渚に倒れ伏したままの瞬間がその後どうなったか。平家物語はここからしばらく中宮のお産をはじめとする都の出来事をたっぷり語り、つまり都の人々はもう瞬間のことなど思い出しもしなかったのです。そんな中で幼い時から瞬間に可愛がられていた召使いの有王という少年だけが、何としても主人を助け出したいと思い、苦労に苦労を重ね、翌治承3年1179年の5月の末の頃、ようようこの機械が島にたどり着きます。島の中を訪ね歩き、人にも聞き歩きますが、皆知らぬと言います。もう生きてはおられぬのかと、有王はいたたまれぬ思いで山を分け入り、谷に下り、衆の姿を探し求めます。ある明日、磯の方より陽炎何度のように痩せ衰えたる者よろぼいいできたり、元は胞子にてありけりと覚えて、髪は空様に追い上がり、よろずの木図取り付けて踊ろういただきたるがごとし、次目現れて川ゆたい、身に来たる者は絹布の脇も見えず、片手にはあらめを拾い持ち、片手には網うどに魚をもろうて持ち、歩むようにはしけれども墓も行かず、よろよろとしてぞ入れきたる。地獄の亡者さながらに変わり果てた瞬間の姿、呆然と立ちすくむ有王、絶海の孤島の広大な空と海をバックに、二人の人影が左右から近づくこの光景は、まるで近代映画の一シーンのように見事な映像を浮かび上がらせています。奇跡の出会いをした瞬間は、有王を自分の住処へ連れて行きます。それは竹の柱に松の枯れ枝を乗せた、まるで鳥の巣のような小屋でした。ここで有王は都のことを語ります。それによれば、瞬間が可愛がっていた3歳になる男の子は去年流行り病で死に、瞬間の妻も重なる悲しみに耐えられず、すでにこの世を去ったというのでした。12歳になる女の子だけがひっそりと奈良に隠れ住んでいるというのです。瞬間は有王とこれらの話をしながら、今まで見失っていた理性とプライドを取り戻してゆきます。漁師の後について歩き、犬のように砂の上を這いずり回り、投げられた魚を拾う、そうして命だけをつないでいるのが本当に生きているということなのだろうか。最高の学問と仏道の修行を積んだ瞬間という人格が生きていると言えるだろうか。瞬間は私たちの前に恐ろしいほど重い生きるということの本当の問いかけを突きつけています。瞬間が死と孤独と絶望の果て、理智を取り戻し、自らの運命を静かに受け入れ、命を終えた場所、 瞬間堂跡というところへ行ってみました。海岸から奥へ藪を分け入ったところに小さな堂がありました。コンクリートでいささか無粋なのですが、木や竹で作ったのでは台風のたびに飛んでいってしまうので、近年コンクリートにしたのだそうです。
瞬間堂。平家を討つ密謀が発覚して治承元年1177年8月27日硫黄島に流された瞬間は、ついに帰ることを許されずこの地に死んだ治承3年9月のことである。村人はその死後、河原に粗末な石塔を建てたが、大水で現れることもあるので現在地に堂を建て、その霊を祀った。堂の傍らに大きな松があったが、文化の台風で倒れてしまったという。瞬間の霊を祀る橋田松の行事は、瞬間の送り火として民族学的に貴重な盆行事である。今なお長浜海岸で硫黄島の老幼男女総出の行事として盛大に行われ、その高さは20メートルにも及び、空を焦がすその光は遠く屋久島からも見えるという。有王を渡って23日というに、その庵の中にてついに終わりたまいぬ、年37とぞ聞こえし、治承3年1179年夏の終わりの頃ですね。そして年は37であった。有王を虚しき姿に取り付き、天に仰ぎ地に伏し、心の行くほど泣きあいて、不死道を改めず庵を切りかけ、松の枯れ枝、足の枯れ葉を取り覆い、藻塩の煙となし立て祭り、白骨を拾い首にかけ、また飽きんど舟の頼りに、苦国の地へぞ突きにける。かように人の思い嘆きの積もりぬる、平家の末こそ恐ろしけれと、平家物語はこの有王の巻を閉じております。瞬間はここで37歳の生涯を終えた。その次の次の年、治承5年1181年の春、瞬間をついに許さなかった清盛が64歳で、死ぬんですね。そしてさらにそれから4年の後、文治元年1185年3月、壇の浦で平家一門が沈んでいくという。まあとにかくこの辺が800年も前にどんなに寂しくて大変だったでしょうね。
有王は瞬間の遺骨を高野山に納め、自分も出家して、その後諸国を遍歴行脚して州の御所を弔ったと言い伝えられております。私は藪の中を抜け出て、断崖の上の道を東南の海岸の岩場へと2キロほど歩いてまいりました。
今私はこの硫黄島の東の温泉という岩ばっかりの断崖の波打ち際に温泉が湧き出しているのです。その温泉に足をちょっと浸しながらですね、キラキラと輝く南の太陽を受けて非常にぬくぬくとしております。空は限りなく青く、後ろのこの黄色いすごい岩肌の硫黄が崖からは煙が出ております。瞬間の最後を語るには、今日はあまりにもいいお天気で、海も穏やかで、悲しみの心はないのですけれども、でもこれが万物流転、自然の姿。800年も前にやはり瞬間もこの硫黄岳の煙を眺め、硫黄を拾い、漁師と魚を交換をしてもらったと、まあ平家の中にもありますが、今はここは硫黄の採集はしていないのですね。セラミックスの原料になる鉱石を採掘しているようです。硫黄島、薩摩方沖の小島、水平線の向こうには種子島、屋久島がぼんやり見えております。瞬間もまたあの島影を見たのでしょうけれども、今800年経ったあの島からは、宇宙センターからロケットが打ち上げられているのですね。新しい年、これからの未来、 宇宙へと人類はついに足跡を広げていくのでしょうか。それでは皆様、また来月、ごきげんよう。